はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。ガソリンスタンドに行ってきたんですけども、とても混んでますよね、すごく。で、まあ、小さなガソリンスタンドがどんどん廃業してますよね、今。かなり減ってるらしいんですよ、全国的に見ても。で、まあ、車の燃費が良くなったっていうのも一つはあると思いますよね。ガソリンを要は入れないわけですよね。リッター20キロだかとか30キロだとかって言ってる時代になっちゃったので、僕、リッター 4.8 っていう車乗ってたことありますけど、フェラーリ並みの燃費でしたけどね、国産車でしたけど、その廃翼で。そういう車も今はね、あんまり売れなくて、よりエコにガソリンを食わないっていう方向にこう、まあ世の中がなってる。で、なおかつセルフ化が進んできてて、それで、やっぱり人を雇わないとやっていけないような個人店では、要はセルフ化が進んでない。やっぱ人件費厳しいんでしょうね、きっと。もうガソリンスタンドってもともとよく言われてましたけど、ガソリン売ってるだけじゃとてもじゃないけど儲からなくて、その他に、まあ、洗車とか、オイル交換とか、まあ、ケミカルだったりもそうだし、そういうものを、どんどん売っていかないと、やっていけないという話はずっと前からあったんですよね。だから、そういうことが重なって、大手がどんどんセルフのガソリンスタンド入れてきて、で、つい、本当最近ですもんね、セルフなんてね。それまではガソリンっていうのはガソリンスタンドで、給油してもらうものだったんで、今じゃ当たり前ですけども、出始めの頃はちょっと違和感ありましたけどね。そんな、なんか、セルフなんてアメリカの話だと思ってたんで、すごい時代が来たなと思ってましたけど、今やもう当たり前になっちゃったんで、そういうのもあって、小さなガソリンスタンドがなくなっていく。で、なおかつね、2011年かなの、法改正、消防法改正で、40年以上前に埋められた地下タンクは回収しなきゃいけないっていう義務ができたんですよね。で、あれがどうもお金がかかるらしくて、だから、それを機に廃業しちゃうガソリンスタンドが多かったというふうに言われてますよね。ちょっとね、今の現状どうなってるんだか、その法律がわかんないんですけども、多分あると思うんですよね、それ、きっと。だから、それで数百万、数千万の出費をしてって、そこまでしてガソリンスタンド、ね、回収してやっていって、じゃあ果たして儲かるのかっていう話になっちゃうと、なかなか厳しいと。で、まあ個人的にはガソリンスタンドって結構重要な、こう、インフラというんですかね、だと思うんですよ。だから、やっぱなくなるのは困るんですよね。その給油一つも、灯油買うのにも並んだりとか、で、ガソリンスタンドの中がごちゃごちゃごちゃごちゃするのも事故の元になったりとか危なかったりもするので、ちょっと今少ないんじゃないかなって思ってますね、正直。もうちょっとあってもいいのかなって。そういう感じはしましたね、今日見てて。はい。まあ、これから、そういうのもね、国がどんどんどんどんこれから乗り出してやっていかないと。まあ、いくらこうね、カーボンニュートラル化で、ガソリン車がなくす方向に行くって言っても、完全になくなるっていうのは、完全フル EV の世の中になるっていうのは、なかなかまだ先の話なんで、ガソリンスタンドだけ先にバンバンなくなっちゃうようなのは、ちょっとやめてもらいたいなと。もうちょっとこう、うまくバランス取ってやってもらいたいなっていうふうにちょっと思いましたね。はい。というわけでですね、前回の話も、絡めてちょっと、続きじゃないんですけどね、話をしたいと思ってます。はい。というわけで、第164回ですね、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、前回ね、僕は自転車を買ったって話をしたと思うんですよ。TB1E っていうブリヂストンの、電動クロスバイクですね。まあ、電動アシストですよね。で、それを買ったって話をしていて、で、もともとその自転車っていうのは、僕は結構、まあ、自転車も好きは好きなんですよ。面白いですよね、乗ってて。で、ママチャリの他に、もう一台ロードバイクを持ってるんですね。それまではね、僕ね、マウンテンバイクしか買ったことなくて、でも、マウンテンバイクはちょっと手放しちゃったりして、今はね、ちょっと古いんですけどもね、ロードバイク、トレックっていう会社の、トレックの 1400D ってやつですね、を持ってます。 ディスカバリーチャンネルの D なんですよね。デラックスとかじゃないんですよ。ディスカバリーチャンネルカラー、まあレーサーレプリカみたいな感じですかね。簡単に言うと多分。ディスカバリーチャンネルって書いてあるんですけど、非常にこれが気に入ってまして、形もそうなんですけど、オーソドックスなスタイルで、いいんですよ。で、自転車買うときにやっぱりギアをね、やっぱ自転車ってギアを見るんですよね。だから例えばマウンテンバイクだったら僕ね、最初に買ったマウンテンバイク、高校生のときかな。それがね、宮田のリッチランナーだったかなっていう自転車だったんですけども、それはね、当時珍しくて、カーボンフレームだったんですよ。カーボンってなかったんですけど、って言っても接着フレームって言って、フルカーボンではまだできる、作る技術がなくて、アルミにして、その真ん中の3本の棒、三角になってるじゃないですか。三角の部分の棒だけがカーボンになってて、で、つなぎ目はアルミ。で、そこを接着してやるっていう、カーボンのフレームでした。その自転車はね。当時で15万ぐらいしましたね。その上がチタンってやつがありましたね。もっと高いやつ。あれ20万ぐらいしたんじゃないですかね、多分。それはちょっと買えなくて。で、買いました。で、ギアがね、デュオレっていうギアで、シマノのコンポっていろいろあるんですよ、今。アルタスとかアセラとか、いっぱいあるんですよ。いろんな。これギアを見るとわかるんですよね。自転車の値段って、大体。で、僕のデュオレってやつで、その頃はね、LX、XT があったのかな、上が。今はね、XT で一番上が XTR ってやつがあるんですけど、リアのディレイラーを見るとわかるんですよね。ギア変速するとこの。あそこに書いてあるんですけど、あれ見ると大体値段がわかりますよね。まあ大体マウンテンバイクだったらディオーレ以上を選びたいよね、みたいな話を多分してる。まあ僕は自転車マニアじゃないですよ。じゃ、全然そういう自転車趣味って言えるような人間じゃないですけども、でも、まあ、なんて言うんだろう。ちょっとカッコつけたければやっぱデュオーレ以上を選びたいよねっていう感じですよね。で、その後はね、10年ぐらい前、もうちょっと前かな、に買ったのは、アラヤが作ってる、あのメーカーは、ラレーっていうメーカーですね、ブランド。ラレーっていうブランド。まあ、アラヤはもともと多分タイヤのホイール、リムを作っていたメーカーだったんですけども、そこが多分ライセンスかなんかで生産しているのはラレー。で、そこのマウンテンバイクを買ったんですね。それは安かったです。10万円もしなかったと思うんですけど、8万とか7万とか。で、それもやっぱりギアがデュオーレで、で、フロントのダンパーがロックショックスのダンパーが入ってて、で、ディスクブレーキでしたね。あれ良かったですね、非常に。ロードバイク買った時に入れ替えて手放しちゃったんですけど、すごくいい自転車でした。はい。またマウンテンバイクも乗ってみてもいいかなともちょっと思いますけどね。で、まあ、僕が持ってるロードバイクに関しては、105っていうコンポーネントが入って、コンポーネントって多分正式に言うんでしょうけど、まあ、コンポって言われてる。いわゆるギアとかブレーキとかあの辺の一式ですね。スプロケだったり、チェーンもかな？チェーンもですね。その辺のものが全部入って、それをコンポって言うんですけど、105っていうのが入ってます。で、やっぱりね、今のシマノのコンポは、下からクラリス、ソラ、ティアグラで、ここまでがいわゆる多分ね、普及タイプのやつなんですよ。で、105、アルテグラ、デュラエースっていうのから、割と本格的なものになっていくんですけど、まあ、デュラエースは別格ですけどね。ただやっぱ105以上、さっきのデュオーレじゃないですけど、105以上にしたいの自転車が欲しいよねっていう話は、やっぱり出ますよね。買うときに。105以上にしといた方がいいんじゃないのとか、言われることはありますよね。今あるのかわかんないですけど、うん。で、非常に満足してて、まあ、だいたい20万円ぐらいですよね。僕の自転車であれで。うん。当時ね、だったと思うんですけど、ただね、乗せてもらったことがあるんですよ。100万、値段教えてくれなかったですけど、2台ぐらい、それはね、デュラエースっていう、一番いいやつをつけてて、ギア。アルミのやつと、あと、鉄のやつ。黒森っていう、鉄のやつと両方あって、その人は2台持ってて、乗らせてもらったんですけど、何が違うって、僕の105とそのデュラエースでは、いわゆる20万と100万の自転車の差っていうのは、まあ、フレームが当然軽いとかっていうのもあるんですけど、まあ、ブレーキのタッチとかがまず全然しなやかだし、ギアの入りもいいんですよね、全然。 かといってじゃあ自分のがダメかって言ったら全然そんなことないんですよ。ただ比べちゃうと比べちゃうとやっぱり差はあるんですよね、確実に。それはすごく感じましたね。ただ面白かったのは僕のはアルミなんですよ、フレームが。でカーボンのフレームってやっぱり硬いんですよね、乗ると硬く感じて。で黒森鉄のフレームは柔らかいんですよ、乗ると。であれはね、好みですね。うん、そう、当然自転車が趣味な人はきっとレースやる人なんかはかっちりしたカーボンじゃなきゃダメとかいろいろあるんでしょうけど、僕は全然鉄良かったですね。鉄好きですね、結構乗った感じ柔らかくてしなやかで良かったなーって思いますね。まあただね、もう僕、まあ前回も話したように電動クロスバイクにもどっぷりなんで、あれの面白さ、充電することとか、電気のその使い方、パワーのアシストの仕方とかも含めて、ああいうちょっとこまごまごとした、面白い仕組みが好きなので、体力勝負で乗る自転車はもう乗れないなって感じしますけどね。だからロードバイクも、それこそ子供とかあげちゃってもいいかなとも思ってますよ。別に。もう今となっちゃそんな価値があるもんでもないんで、ただすごく気に入ってるんで室内にも置いてるし、めちゃくちゃ綺麗ですよ、僕の自転車。うん、すごく大事にしてるんで、やっぱ気に入ったものは大事にするんですよね。すごく。デザインも気に入ってるし、カラーリングも気に入ってるんで、だから僕は今2台、玄関に、こう、棒を引っ掛けて2台掛けてるんですけどね、自転車。だから、眺めてるだけでも楽しいし、自転車っていいもんだなっていうふうに思いますよね。はい。皆さんも興味があったら自転車屋さんたまに覗くと楽しいかもしれません。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。